最近、急に腰が痛くなってきた。腰のあたりに刺すような鋭い痛みがある。もう何ヶ月も腰が痛くて、全く良くなる兆しがない。腰が痛いと思うように仕事もできなくて、イライラしたり不安になったりしますよね。痛いけど、しばらくすれば落ち着いて逆になるだろうと考えている人も多いと思います。ただ、単なる腰痛と安易に考えていると、重大な病気の兆候を見逃してしまっているかもしれません。このページでは、重篤な病気の兆候をチェックリストにまとめてみました。少しでも不安のある方は、まずはご自身でチェックをしていただいて、当てはまる項目があるようであれば、なるべく早めに医療機関にて検査を受けていただくことをお勧めいたします。検査の結果、何もないとわかれば、次の行動に移ることもできます。心配事をなくすためにも、重要なチェックリストになっています。その腰痛、危険かも。ほとんどの腰痛は、慌てて、病院、整形外科を受診する必要はありません。しかし、中には放置してしまうことで、重篤な病気を見逃してしまうこともありますので、まずは、下のチェックリストで、腰痛の危険度をチェックしてみてください。危険な腰痛チェックリスト。楽な姿勢がなく、安静にしていても痛みがある。痛みが日増しに強くなる。ピンポイントに鈍い痛みが走る。腹痛を伴う腰痛。腰痛とともに発熱もある。短い期間で背中が湾曲してきた。お尻や足に痛みやしびれがある。足のしびれにより長く歩けない。排便、排尿障害が出ている。体を動かすと痛む、逆になる姿勢がある。長期のチェックリストのうち1から9に1つでも当てはまる場合は、医療機関を受診して、原因の特定をしていただいた方がいいでしょう。一つ一つ解説していきます。1、楽な姿勢がなく、安静にしていても痛みがある。筋肉に原因のある腰痛の場合、動きによって痛みが出たりします。また、姿勢によって痛みが強くなったり、逆になったりします。しかし、安静にしていても痛みが続くような場合は、背骨に問題が生じていたり、内臓の病気が考えられるため、なるべく早めの受診をお勧めします。2、痛みが日増しに強くなる。無理をせず、安静に過ごしていても痛みが進行し悪化していくような場合は、腰椎の感染症、転移性骨腫瘍の可能性も考えられます。3ピンポイントに鈍い痛みが走る。腰や背中に狭い範囲で鈍い痛みがある場合は、結核菌に感染することによって起こる結核性脊椎炎の可能性が考えられます。4腹痛を伴う腰痛。虫垂炎、いわゆる盲腸で激しい腹痛と腰にも痛みを発生する場合があります。また、腹部に脈打つようなドクンドクンといった感覚がある場合には、腹部の大動脈にコブのようなものができる腹部大動脈コブの恐れもあります。ご腰痛とともに発熱もある。背骨に細菌が感染して発症する可能性脊椎炎の可能性が考えられます。抵抗力の低下した高齢者に多く、糖尿病やがんの病気のある人が感染しやすいと言われています。6短期間で背中が湾曲してきた。ここ最近、急に背中が曲がってきたり、体が横に傾くような姿勢になってきた場合は、背骨の圧迫骨折が考えられます。圧迫骨折は、骨がスカスカになってしまいもろくなる症状で、中高年の女性に多く見られます。尻餅をついたり、転倒したことがきっかけで起こることが多い背骨の骨折です。7お尻や足に痛みやしびれがある。8足のしびれにより長く歩けない。7、8の場合は、椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、滑り症などが疑われます。座骨神経痛と呼ばれる症状で、背骨、椎骨や椎間板の変異によって、その付近を通る神経を圧迫することで症状が発生している可能性があります。9排便、排尿障害が出ている。蓄尿や失禁、便秘など排泄がうまくコントロールできない場合、椎間板ヘルニアや腰部圧迫骨折などの可能性が考えられます。 こちらも脊髄神経を圧迫してしまうことで症状が発生している可能性があります。重体を動かすと痛む、楽になる姿勢がある。一般的な腰痛の可能性が高いです。休息と軽い運動、姿勢の改善で次第に良くなることが大半です。ただし、気をつけているにもかかわらず、3ヶ月以上も症状に変化が現れない場合には、何かしら病気が隠れているかもしれませんので、受診を考えられた方がいいかもしれません。様々ある腰痛の原因。厚生労働省によると、日本には約2800万人も腰痛の方がいると推計されています。腰痛には、ぎっくり腰、急性腰痛症、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、筋膜性腰痛、仙腸関節由来の腰痛などがあります。急に痛みが出てきたもの、慢性的に痛みがあるもの。一口に腰痛といっても、痛み方や痛みの度合い、痛みの発生期間も一人一人違いがあります。いろいろある腰痛の中で、はっきり原因が特定できる腰痛は、たったの 15% と言われています。残りの 85% の腰痛は、検査をしても異常が見つからないというのが現実です。原因を明確化できる腰痛を、特異的腰痛、原因が特定しきれない腰痛を、非特異的腰痛と呼んでいます。先ほどのチェックリストで、重体を動かすと痛む、楽になる姿勢があるという項目以外は、すべて特異的腰痛に該当します。中でも1から5。1、楽な姿勢がなく、安静にしていても痛みがある。2、痛みが日増しに強くなる。3、ピンポイントに、鈍い痛みが走る。4、腹痛を伴う腰痛。5、腰痛とともに発熱もある。長期の項目は、レッドフラッグと呼ばれ、赤信号の腰痛を意味します。腰痛全体で見れば1から 2% 程度の確率ですが、かなり深刻な病気といえます。腰痛と一緒に、発熱や腹痛がある場合や、一般的な痛みと違う痛みを感じた場合には、迷わず医療機関を受診しましょう。受診で気をつけるべきこと。何科を受診すればよいのか？一般的には、整形外科を受診することになります。ただし、夜間や休日等で急を要する場合には救急外来を受診しましょう。下記に長岡市内の整形外科の一覧と救急診療のリンクを載せておきます。長岡市内の整形外科一覧のリンク。新潟県長岡市の整形外科一覧ナビ TIME。市内3総合病院による二次救急診療体制が長岡市の救急診療のリンクから確認できます。長岡市の救急診療2019年の版。受診の際に伝えるべき内容。いつ頃から。腰のどのあたりが。どんな感じで。どういう時に。その他の症状。いつ頃から。いつ頃から痛みが出ているのか、痛みは強くなっているのか、徐々に弱まっているのかといった内容を伝えます。腰のどのあたりが。腰のどのあたりが痛むのか。ピンポイントで痛むのか、比較的広い範囲に痛みがあるのか、背骨の右側、左側などを伝えます。どんな感じで、痛みの表現をジンジン、ピリピリ、ズーンといった擬音語でもいいですし、鋭い痛みなのか、鈍い痛みなのか、なるべく具体的に伝えましょう。どういう時に、歩いていると痛い、前かがみになると痛い、じっとしていても痛い、夜寝ていても痛いなど、痛みの発生する動作を伝えましょう。その他の症状。腰痛に伴って、発熱や腹痛、しびれや排尿障害などが出ている場合には、これは腰の痛みとは関係ないと自己判断せずにしっかりと伝えるようにしましょう。長期の5つの項目を受診前に手帳やメモ用紙にまとめておくと、問診票を記入する際や病院の先生に説明するのもスムーズにできます。危険はないと診断されたら、病院を受診して、その結果危険が見つからなければ、まずは一安心ということになります。ただ、危険がないと分かっただけで、原因がはっきりと分からない腰の痛みが未だに残ってる状態ということになります。ですので、 そこから腰痛を治すための行動をスタートしなければなりません。腰痛を治すためには、病院の先生の指示通りに通院することも大切です。また、ただ、漫然と病院で処方される痛み止めや湿布を使っていても、その場しのぎになってしまいます。腰痛の改善には、腰に負担をかけない日常生活が重要になります。日頃の姿勢を見直してみてください。毎日の仕事の作業姿勢も見直す必要があるかもしれません。また、筋肉は意識して動かしてあげないと、筋肉中の老廃物はなかなか流れくれず、滞ってしまいます。軽い運動やストレッチを日常に取り入れることも必要です。散歩なんかも十分運動になります。そして、一日の終わりに質のいい睡眠をとって、しっかりと体を休めることもとても重要です。腰痛は、自分自身の身体への無関心が生み出しているとも言えます。今の腰痛を一つのきっかけにして、自分自身の身体を健康に保つ姿勢も必要かもしれませんね。まとめ、いかがでしたでしょうか。まずは、下記の10項目をチェックしてみて、1から9のうち、1つでも当てはまってしまったら、病院で検査してもらうことを考えてください。楽な姿勢がなく、安静にしていても痛みがある。痛みが日増しに強くなる。ピンポイントに鈍い痛みが走る。腹痛を伴う腰痛。腰痛とともに発熱もある。短い期間で背中が湾曲してきた。お尻や足に痛みやしびれがある。足のしびれにより長く歩けない。排便・排尿障害が出ている。体を動かすと痛む、逆になる姿勢がある。この記事を読んでいただいたあなたが、10以外に該当しないことを心から願っています。